from the conference center at Temple Square.
ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから第187回マチジ生徒イエスキリスト教会年次総大会中央女性部会の模様をお届けします。この部会の話者は教会の大官聴会及び中央女性組織の中から選ばれています。この部会の音楽はブリガムヤング大学の婦女教会の姉妹からなる聖歌隊がお届けします。成人女性、若い女性、8歳以上の少女が教会指導者からの勧告と指導を受けるために世界中で集まっています。中央若い女性会長のボニエル・オスカーソン姉妹がこの会の司会を務めます。愛する姉妹の皆さん、マチジ生徒イエス・キリスト教会第187回年次総大会の中央女性部会に皆さんを歓迎いたします。ユタ州ソルトレークシティのカンファレンスセンターに集えることに感謝するとともに、世界中の集会所で同じように集っている姉妹たちがいることを嬉しく思います。皆さん一人一人が私たちの愛を感じられるようにと願っています。ここに集っている他の信仰を持つ友人の皆さんを歓迎し、共に過ごす時間を楽しんでいただければと思います。トーマス・エスモンソン大官庁の依頼により私がこの部会の司会を務めます。私は中央若い女性会長のボニエル・オスカーソンです。今晩共に出席 してくださっている大官庁官に感謝します。また親権家族部アドバイザーの方々も台上に座っています。さらに中央初等教会、中央若い女性、中央婦女教会の会長会で奉仕する姉妹も各中央管理会会員とともに壇上にいます。この偉大な技においてともに奉仕できることを祝福だと感じています。この部会の音楽はブリガムヤング大学の婦女教会の姉妹からなる聖歌隊がお届けします。指揮はジーン・アプロニー、オルガン伴奏はリンダ・マーゲッツです。開会にあたり聖歌隊が来ませ王の王を歌います。開会の祈りは中央婦女教会管理会で奉仕しているロビン・ボナム姉妹です。その後聖歌隊が救い主の愛を歌います。
Come on, our King of Kings, we praise and honor. Dear Heavenly Father, our hearts are full of gratitude.
私たちの心は感謝で満たされています。主の愛に、また主の幸せの計画に、また御霊に感謝します。私たちは救い主イエス・キリストとその食材に感謝します。また死の愛の模範に感謝します。預言者トーマス・S・モンソン大官庁に感謝します。プライム初等教会若い女性婦女教会の姉妹に感謝します。私たちは家族と個人を強めることができますように。私たちは世界中の神の娘として救い主のようになれますように。互いを愛することを学び、また互いに世話をし、そして永遠の祝福を受けることができますように。私たちの心が柔和になり、開き、そして導きを受けることができるように、この総大会の間導きを受けるように、愛するイエス・キリストの御名により、アーメン。
Spirit pours thy soul through every
これから中央初等教会会長会第二顧問のボニー・H・コードン姉妹からお話を伺います。その後、中央若い女性会長会第一顧問のキャロル・ F ・マッコンキー姉妹からお話を伺います。その後、中央婦女教会会長のリンダ・ K ・バートン姉妹がお話をします。アジアを旅行していた時に愛する姉妹が近づいてきて、私の背中に両腕を回してこう尋ねました。この福音が真実だと本当に信じているのですか？愛する姉妹、私はこれが真実であることを知っています。私は主を信頼しています。箴言第3章5節から6節には次の勧告があります。心を尽くして主に信頼せよ。自分の知識に頼ってはならない。すべての道で主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。この聖句には2つの訓戒と警告、そして輝かしい約束が記されています。2つの訓戒とは、心を尽くして主に信頼せよ、そしてすべての道で主を認めよです。警告は自分の知識に頼ってはならないです。そして輝かしい約束は、主はあなたの道をまっすぐにされるです。まず警告について考えてみましょう。視覚的なイメージがあると大変考えやすくなります。警告には頼ってはならないという言葉があります。自分の知識に頼ってはならないです。頼るにあたる英語の言葉リーンには、物理的に傾くとか片方によるという意味があります。物理的に片方の側によると、私たちは中心から離れバランスを崩して倒れます。霊的に自分の考えに傾くと、救い主から心が離れてしまいます。傾くと中心から離れバランスを崩し、キリストに目を向けなくなります。姉妹の皆さん、前世で私たちは救い主と共にいました。主を信頼していました。私たちは天の御父が定められた幸福の計画に対する賛同、熱意、喜びの声を上げました。私たちは傾いていませんでした。証を持って戦い、軍勢に加わり、そして神の軍勢が勝利を得たのです。この善と悪の戦いの戦場は地上に移っています。私たちには再び証人として立ち、主に信頼を置くという神聖な責任が課せられています。私たちは皆こう問いかけなければなりません。中心から外れず、自分の知識に傾かないようにするにはどうしたらよいだろうか。大きな説得力を持つ世の中のさまざまな声がある中で、救い主の声を認めて従うにはどうしたらよいだろうか。救い主への信頼を育むにはどうしたらよいだろうか。救い主に関する知識と信頼を増すための3つの方法を紹介しましょう。これらは決して新しいものではなく、基本的なものです。これらの原則は初等教会で歌われ、若い女性のレッスンで何度も教えられ、婦女教会で出される多くの質問の答えです。傾かず中心からそれることのない原則なのです。第一に、私たちはキリストの言葉をよく味わうことによって、主を知り主を信頼することができるようになります。キリストの言葉はあなた方がなすべきことをすべて告げるからです。数ヶ月前、私は家族で聖文を研究していました。2歳の孫は私の膝に座って聖文を読みました。私はおばあちゃんモード全開で、息子家族の訪問を喜んでいました。聖文研究が終わり、私は本を閉じました。もうすぐ寝る時間だということが分かっていた孫は、訴えるような青い目で私を見上げると、永遠の真理を述べたのです。おばあちゃん、もっと聖典。規律を曲げない良い親だった息子は、私を戒めてこう言いました。お母さん、わがままを聞いちゃダメだよ。この子はただ寝たくないだけなんだから。でも孫がもっと聖典と言ったので、私たちはもっと読んだのです。さらに聖典を読んだことで、私たちの思いは照らされ、霊は養われ、疑問の答えが見つかり、主への信頼は深くなり、さらに主を中心とした生活ができるようになりました。これらの記録を努めて丁寧に調べることを忘れず、それによって益を得るようにしてほしい。
第二に祈りを通して主を知り信頼することができるようになります。神に祈ることができるとは何という祝福でしょうか。熱意を込めて御父に祈りましょう。私には大切にしている素晴らしい祈りの思い出があります。大学時代の夏休み、私はテキサスで働く仕事を見つけました。アイダホから何百キロのもの道は、私が愛情を込めてバーンと名付けた古い車で走らなければなりませんでした。バーンに車屋根までいっぱいの荷物を詰め、新たな冒険への準備ができていました。玄関を出るとき、私は大好きな母を抱きしめました。すると母は、出発する前に祈りましょうと言ったのです。二人でひざまずき、母が祈り始めました。母は天の御父に安全を願い求めました。エアコンのない私の車が道中無事に機能するよう祈り願いました。夏が終わるまで天使が私と共にいるようにと祈りました。母の祈りは果てしなく続きました。その祈りから得られた平安は、主を信頼し自分の知識に頼らないという勇気を私に与えてくれました。その夏に私が下した多くの決断を主は導いてくださいました。祈りを通して天の御父に近づく習慣を身につけると、私たちは救い主を知るようになり、主を信頼するようになります。自分の望みが神の望みに似たものになります。信仰を持って求めさえすれば、自分自身や他の人々のために天の御父が備えておられる祝福を手に入れることができるようになるのです。第3に、人に奉仕することを通して主を知り、主を信頼することができるようになります。命を脅かす恐ろしい病気と戦う最中にあって、奉仕の原則を理解するようになったエイミー・ライトの話を、本人の許可を得て分かち合います。エイミーはこう書いています。2015年10月29日、がんだと分かった。生存の可能性は 17%。 見込みは薄い。命を懸けた戦いが始まることは分かっていた。自分のためだけでなく、もっと大切な家族のために自分の持つ全てを捧げることに決めた。12月、化学療法が始まった。抗がん剤の多くの副作用についてはよく知っていたが、こんなにも体調が悪いのに生きていられる人がいるとは知らなかった。ある時は、抗がん剤は人権の侵害だと思った。夫に言った。もうできない、やめると。病院になど戻るものかと。辛抱強く私の話を聞いた愛する夫は、知恵を働かせてこう言った。分かった、じゃあ誰に奉仕するか考えないとね。何のこと？あなたの妻はがんにかかっていて、吐き気や激痛はもう二度とごめんだという状況にあることを忘れたの？エイミーは説明を続けます。私の症状は徐々に悪化していって、生きて呼吸している人間のように過ごせる、どうにか大丈夫という日は月に1日か2日しかなかった。そんな日に奉仕できる方法を家族は見つけようとしていたのだ。そのような日の一つに、エイミーの家族は安らぎセットを準備して他の患者に配りました。セットには心を明るくし、症状を和らげる役立つものがたくさん入っていました。エイミーは眠れない晩に他の人の心を明るくする方法を考えました。大掛かりな方法もいくつかありましたが、多くは励ましと愛を伝えるメモや携帯メールでした。痛みがひどく眠れない夜に、エイミーはベッドの中で iPad を開き、亡くなった先祖のために身代わりで受ける必要のある儀式を検索しました。痛みは奇跡的に収まり、耐えられるようになりました。エイミーは証ししています。奉仕が私の命を救いました。周りの人の苦しみを和らげようと努力する中で幸せを見つけたのです。最終的にその幸せの中に、私は前進する力を見出しました。私は大きな喜びと期待を持って奉仕プロジェクトを待ち望みました。今日この日まで、これはおかしな逆説のように思えました。髪の毛が抜け落ち、薬漬けになって生きるために戦っている人は、今は自分のことで精一杯と言っても許されると思わないでしょうか。ところが、自分のことを考え、自分の状況と苦しみ、痛みを思うと、世界は暗く憂鬱になるのに、他の人に目を向けると、光と希望、力、勇気、 喜びがありました。こんなことが可能になるのは、人を支え癒し、人に能力を与えるイエス・キリストの贖いの力だということを私は知っています。エイミーは主を知るようになって、主を信頼するようになりました。もしほんの少しでも自分の知識に頼っていたなら、奉仕するというアイデアを拒んでいたことでしょう。奉仕のおかげで彼女は痛みや苦しみに耐え、次の聖句を実践することができたのです。あなた方がハラカラのために勤めるのは、取りも直さずあなた方の神のために勤めるのである。イエス・キリストは世を克服されました。主と主の無限の食材のおかげで、私たちには皆信頼すべき大義があります。最終的には全てが良くなるからです。姉妹の皆さん、私たちは皆主に信頼し、自分の知識に頼らないようにすることができます。救い主を知ることによって、主を生活の中心に置くことができるようになり、主は私たちの道を導いてくださいます。私たちは主への変わらぬ信頼を示すために地上にいます。その信頼は、私がここにいます、私をお使わしくださいとキリストが言われた時に、私たちが主と共に立つことを可能にさせたものです。愛する姉妹の皆さん、モンソン大官庁は、私たちには計り知れないほど大きな祝福が約束されていると証ししています。暗雲が立ち込めても、大雨に襲われても、まっすぐに歩むなら、福音の知識と天の御父と救い主の愛は、私たちを慰め支えてくれます。世のいかなるものも私たちを打ち負かすことはできません。愛する預言者の証に私の証を付け加えます。私たちが天の御父と救い主を信頼して、自分の知識に頼ることをしないならば、御父と御子は私たちの道を導き、憐れみの手を差し伸べてくださるでしょう。イエス・キリストの御名により、アーメン。
この集会の準備をしているとき、さまざまな場所で出会った多くの中心姉妹たちに思いが向きました。彼女たちはダビデ王の感謝の詩の言葉にぴったりだと思います。その皆にふさわしい栄光を主に着せよ。供え物を携えて主の御前に来たれ。聖なる装いをして主を拝め。あらゆる良いものに心を向け、救い主のようになりたいと願う姉妹たちは、聖なる装いをしているように見えます。精神と心と精力と思いと力を尽くして日々生活することにより、自らを主に捧げているのです。清さとは、戒めと制約を守るため懸命に努力するとき生まれるものです。清さとは、聖霊が常に導き手となるような選びをすることです。清さとは、生まれながらの性質を捨て、キリストの食材により聖徒となることです。生涯のあらゆる瞬間に清さを主に捧げなければなりません。神は命じられました。私は神主であるから、あなた方は己を性別し、聖なるものとならなければならない。私は聖なるものであるから、あなた方の身も汚してはならない。クリストファーソン長老は教えています。天父は大きな期待を寄せておられます。私たちが日の栄光に耐え、神の前に住むことができるよう清めてくださるとおっしゃっています。信仰に関する講話には、完全さと清さを併せ持たない限り、人は栄光を手にすることはできないとあります。御父は私たちをご存知で、私たちを愛し、私たちがご自身のように清くなれるよう必要なすべてを備えてくださいました。私たちは天父の娘であり、それぞれ清さんの受け継ぎをいただいています。御父はこう言われました。見よ、私は神である。聖なる人とは私の名である。前世で私たちは御父を愛し、拝み、御父のようになりたいと願っていました。父親としての完全な愛により、御父は愛する御子を救い主、贖い主として賜ったのです。 主は聖なる人の子であられ、その名は聖と唱えられるイスラエルの聖者です。清くなりたいという願いはキリストの憐れみと恵みにかかっています。キリストと贖罪を信じる信仰があれば、御心に沿わないものをすべて拒み、心から悔い改めることで、シミのない清いものになれます。私たちは罪の許しのためバプテスマを受けます。私たちの霊は心を開いた状態で聖霊を受けるとき清められます。毎週私たちは聖餐の儀式を受け、悔い改めの精神で心から義を望みつつ、住んでキリストの御名を受け、主を忘れず戒めを守ると誓約します。いつも主の御霊を受けられるようにするためです。やがて御父と御子と聖霊と一つになる努力を続けるうちに、お三方の特質を受け継ぐものとなるのです。清さとは誓約を守ることです。さまざまな試しや誘惑、試練が私たちを神の前に徳高く称賛に値することから遠ざけようとすることは承知しています。しかしこの世の経験は清さを選ぶ機会を与えてくれます。多くの場合、私たちを清めてくれるのは誓約を守るために払う犠牲なのです。私はエヴァンジェリンというガーナの13歳の少女に清さを見ました。彼女はクラス会長の召しを尊んで大いなるものとすることで誓約を守っています。彼女は友達やあまり教会に来ていない若い女性の家に行き、教会に来るのを許してもらえるよう両親に頼んでいるのだと謙遜に話してくれました。日曜は家事をしなければならないから無理だと断られると、家事の手伝いをしにエヴァンジェリンは行くのです。そのおかげで友達は教会に行くのを許してもらえることがよくあります。神聖な真剣の儀式は付随する誓約を守るならば、私たちを変え清め主のもとに行けるよう備えてくれます。私たちは互いに重荷を負い合い、強め合います。貧しい人、食べるものや着るもののない人、病人を助けるとき、罪の許しを続けて受けられます。安息日を守り、主の誠実に聖餐を取ることで、世の汚れに染まらずにいられます。私たちは家族を祝福し、家庭を聖なる場所とします。劇場を制すことで清く限りない愛で満たされるようになります。思いやりを持って人を助け、神の証人となります。私たちは心と思いを一つにし、義のうちに住む清い民であるシオンの民となります。シオンは立ち上がり、その美しい衣を着なければならないからです。救い主の再臨の時に主を迎える備えのできた清い民になるには、立ち上がり美しい衣を着なければなりません。力と徳を持って世の習わしを捨て誓約を守ります。それは潔白を誠に義の衣をまとうためです。清さとは聖霊を導き手とすることです。清さは御霊の賜物です。生活の中で聖霊の清めの力を強めるような行いを選ぶとき、この賜物を受け入れるのです。イエスを家に迎えたマルタは、主をよくもてなしたいという思いに駆られていました。妹のマリアは主の足元に座り、御言葉に聞き入っていました。マルタは一人で接待を抱え込み、不平を言いました。主よ、妹が私だけに接待をさせているのを何とも思いになりませんか。次の最高に優しいたしなめの言葉が大好きです。完全な愛と思いやりの心で主は諭されました。マルタよ、マルタよ、 あなたは多くのことに心を配って思いを煩っている。しかしなくてならないものは一つだけである。マリアはその良い方を選んだのだ。それは彼女から取り去ってはならないものである。皆さん、清くなりたいならイスラエルの聖者の足元に座り、清いことに時間を使う必要があります。携帯電話や終わることのないやることリスト、世の煩いから離れているでしょうか。祈り、学び、神の言葉を心に留めるなら、清めと癒しをもたらす主の愛を心に招くことができます。主の清めの御霊で満たされるよう、清くなるための時間をとってください。聖霊を導き手とするなら、聖なる装いで主を迎える備えができるでしょう。清めとはキリストの贖罪により聖徒となることです。ベニヤミン王の言葉によると、キリストの贖罪により聖徒となる人々は、従順で、柔和で、謙遜で、忍耐強く愛にあふれています。王はキリストについて、現在世を統治しておられ、永遠から永遠にわたって増します全能の主が力を持って人の子らの中に下ってきて土の幕屋に宿ると予言しています。主は病人や足や耳、目の不自由なものを祝福し、死者を生き返らせるために来られましたが、死ぬ以外に耐えようのないものを受けて苦しまれました。主こそ救いをもたらすお方であるにもかかわらず、侮られ、鞭打たれ、十字架にかけられました。しかし人が死を克服できるよう墓からよみがえられたのです。主こそ義をもって世を裁かれるお方です。主こそ私たちをあがなえるお方です。主こそイスラエルの聖者で与えあられます。キリストこそ聖なる装いそのものなのです。ベニヤミン王の言葉を聞き、民は地に伏しました。神の恵みと栄光に対し減り下り、畏敬の念を感じたからです。自分がこの世的な状態にあると気づいたのです。私たちは自分が主の恵みと憐れみに全く依存していると分かっているでしょうか。あらゆる良い賜物はキリストにより与えられることに気づいているでしょうか。御父の計画により、この世の永遠と平安と永遠の栄光は御子によって与えられると覚えているでしょうか。私たちも王の民に加わり、声を合わせて叫べますように。王、憐れんでください。罪の許しを受け心が清められるよう、キリストの贖いの血の効力を及ぼしてください。私たちは天地と万物を創造され、人の子らの中に下ってこられる神の恩子を信じています。イスラエルの聖者のもとに行くなら、主の御霊が下り、罪の許しを受け、両親の安らぎを得、喜びに満たされると証しします。天父は一人一人に清くなるための力を与えてくださいました。誓約を守り、自分の導き手として聖霊を受けられるよう力を尽くせますように。キリストを信じる信仰と贖罪により聖徒となり、不死不滅と永遠の命を受け、皆にふさわしい栄光を神に帰することができますように。人生そのものを神聖な捧げ物とすることで、主の前に聖なる装いで立てますように。イエス・キリストの御名により、アーメン。
姉妹の皆さん、皆さんを心から愛しています。大官庁会の呼びかけと、私が旅人であった時にの取り組みに熱心に応えてくださり、ありがとうございます。どうぞ続けて祈り、御霊のささやきに耳を傾け、受けた促しに従って行動してください。地元でも海外でも、私のことを覚えていますかとよく聞かれます。 不完全な私は名前を思い出せないことがよくあります。それでも御父の尊い息子娘に出会うとき、御父が感じさせてくださる心からの愛は覚えています。最近刑務所にいる女性たちを訪れる機会がありました。別れの挨拶をしているとき、一人の女性がこう懇願しました。バートン姉妹、私たちのことを忘れないでください。この話を聞くこの女性やその他の人たちに、自分は忘れられていないと感じてもらえれば幸いです。姉妹たちは年齢を問わず忠実な弟子の規範の模範となってきました。新約聖書には、有名無名を問わず確固とした女性がイエス・キリストに対して信仰を働かせ、主の教えを学び、その教えに従って生活し、主の御業、奇跡、尊厳について明かしたという記述があります。これらの女性は救いの技において模範的な弟子となり、重要な証人となりました。ルカ書に登場するこのような女性の話について考えてみましょう。まず救い主が教え導かれていた時のことです。イエスは神の国の福音を説き、また伝えながら町々村々を巡回し続けられたが、十二使徒もお供をした。また数名の婦人たち、すなわちマグダラと呼ばれるマリア、ヨハンナ、スザンナ、その他多くの婦人たちも一緒にいて一向に奉仕した。次に復活の後について書かれています。数人の女が朝早く墓に行きますと、イエスの体が見当たらないので帰ってきましたが、その時御使いが現れてイエスは生きておられると告げたと申すのです。私は一見目立たない数名の婦人たち、数人の女という表現を幾度となく読み過ごしてきましたが、最近より深く考えるにつれこの言葉が気になるようになりました。数名のにあたる英語には括弧としたという意味もあります。つまり聖句の女性たちは確信のある、疑いのない、自信のある、堅固な、断固とした、毅然とした、信頼できる女性だったのです。深く考えていると、救い主について疑いなく自信を持って堅固で毅然とした証を述べた新約聖書に登場する2人の女性のことを思い出しました。私たちのように不完全な女性ではありましたが、その証は私たちを鼓舞します。救い主について自らが悟ったことを見に来るよう人々に呼びかけた井戸端の名もない女性のことを覚えていますか。この女性は確固とした証をしました。もしかしたらこの人がキリストかもしれませんと。この証が非常に力強かったため、多くの人がイエスを信じました。主のマナ弟子で友でもあったマルタは、弟ラザロが死んだ後言いました。主よ、もしあなたがここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょう。この言葉には深い感情が込められていたはずです。しかし彼女は確信を持って続けました。しかしあなたがどんなことをもお願いになっても、神は叶えてくださることを私は今でも存じています。あなたがこの世に来たるべきキリスト、神の御子であると信じております。この二人の女性の弟子から、確固とした女性たちは救い主イエス・キリストに心を向け、その贖いの犠牲の約束に望みを抱くことが分かります。昔の確固とした女性たちは犠牲を払ってイエスの教えについて証しし、それに従いました。回復初期の時代の確固とした女性たちも同じでした。ドリシラ・ヘンドリックスとその家族は新しい回収者としてミズーリ州クレイ郡で生徒迫害に巻き込まれ、大変な苦難を受けました。夫はクルクト川の戦いで負傷し、生涯麻痺が残りました。彼女は夫の介護と家族を養うことになったのです。特にひどい時には食料が底をつきましたが、彼女は踏みとどまりなさい、主が与えてくださるのだからと告げる声を耳にしたそうです。息子がモルモン大隊に志願することになった当初、ドラシラは受け入れられず葛藤しながら主に祈りました。すると最高の栄光を受けたいとは思わないのですかという声が聞こえたといいます。当然のことながら受けたいですと答えると、その声はこう続けました。ではどうして最大の犠牲を払わずにそれを得ようと考えるのですか。この格好とした女性から制約を守る弟子は進んで犠牲を払う必要があることが分かります。 これまで救い主の時代と福音の回復復初期における確固した女性について話してきました。現代に生きる確固とした女性の模範と証についてはどうでしょうか。最近私はアジアに行き、多くの確固とした女性たちに会って鼓舞されました。とりわけ感銘を受けたのはインドやマレーシア、インドネシアの第一世代の会員です。福音生活が家族や国の文化と相入れないために、時には大きな犠牲を払いながら家庭で福音の文化を実践しようと努力しているのです。台湾や香港に暮らす数世代にわたる会員である確固とした女性たちから、救い主に心を向け続け制約を守るために進んで犠牲を払うことによって、家族や教会員、地域社会に祝福をもたらしています。同じように確固とした女性たちは世界中の教会にいます。数十年間私の人生を祝福してくれたある確固とした女性は、体が衰弱していく風乳体筋炎という進行性の難病と15年もの間戦っています。車椅子を余儀なくされてはいますが、感謝を忘れず自分にできることを書き出したできることリストを続けるように努力しています。息ができる、飲み込める、祈れる、救い主の愛を感じられるといったことです。彼女はほぼ毎日キリストについて確固とした証を家族や友人に述べています。最近ジェニーという女性の話を聞きました。彼女は帰還宣教師ですが、伝道中に両親が離婚してしまいました。帰還するのが死ぬほど怖かったそうです。しかしイタリアでの伝道を終え、アメリカへ帰国する前に伝道本部へ立ち寄った時のことです。確固とした女性である会長の奥様が、ただ彼女の髪を溶かして慰めてくれたのです。数年後、ジェニーがワードの婦女教会会長に召された時には、ステーク婦女教会会長でキリストの弟子であるテリーという確固とした女性がジェニーの人生を祝福してくれました。当時ジェニーは博士論文に取り組んでいる最中でした。テリーは指導者としてジェニーの良き助言者であっただけでなく、ジェニーが白血病と診断された時にも10時間も病院で一緒に座っていてくれました。テリーは病院にジェニーを見舞い、外来診察も連れて行ってくれました。ジェニーは何度か車の中で吐いたと思いますと打ち明けています。病気になってもジェニーはワード婦女教会会長として惜しく奉仕を続けました。体調が本当に優れない時にもベッドから電話をかけ、携帯メールや電子メールを送り、会いに来てという姉妹たちを招きました。カードや手紙を送り、遠くから姉妹たちに愛を伝えました。ワードの歴史に載せるために会長家の写真が欲しいと言われた時には、こんな写真を提供しました。確固とした女性であったジェニーは、自分を含め重荷を追い合うよう全ての人を招いたのです。確固とした女性としてジェニーはこう証ししています。私たちは他の人だけではなく自分自身をも救うためにここにいるのです。救いはイエス・キリストと共に働き、キリストの恵みと食材と教会の女性たちに対する主の愛情を理解することによってもたらされます。誰かの髪を溶かす、霊感された希望と恵みに満ちた手紙を送る、女性たちに使える機会を提供するなど、ささやかなことを通してもたらされるので、そう言っています。姉妹の皆さん、心が乱れ、疑い、落胆し、罪に陥り、悲しみ、圧倒される時には、井戸のほとりの女性のように、生ける水を飲みなさいという主の招きを受け入れ、他の人々もそうするよう招きましょう。そしてもしかしたらこの人がキリストかもしれませんと確固とした証を述べましょう。弟の死に際してマルタも感じたことでしょうが、人生が不公平に思える時があるかもしれません。孤独や不妊、愛する者の死、結婚に恵まれないこと、家庭崩壊や思い打つ、心身の病気、ストレスや不安、依存症、経済的困難、その他ありとあらゆる苦しみを味わうとき、マルタを思い出してください。彼女と同じように確固とした証を述べられますように。しかし私は存じています、あなたがキリスト、神の御子であると信じておりますと言えますように。尊き救い主が十字架上で耐え難い苦しみを味わう中、 死を見捨てることを拒んだ確固とした女性たちが、その数時間後、主の栄えある復活の最初の証人となる特権に預かったことを忘れることがありませんように。祈りと聖文研究を通して主に近くありましょう。毎週聖餐式で主の贖いの犠牲の神聖な象徴を受けるのに備え、それに預かりましょう。また助けを必要とする人々に奉仕することによって誓約を守りましょう。そうするときに私たちは主に近づくのです。そうすれば私たちは主の栄えある再臨を賛美する確固とした女性の弟子、イエス・キリストの弟子になれるかもしれません。姉妹の皆さん、私は愛ある天の両親と救い主イエス・キリストについて、また主の無限の贖罪について明かします。預言者ジョセフ・スミスは回復の預言者として容認されていました。モルモン書が真実であり、神の力によって翻訳されたことを知っています。私たちは現在モンソン大官庁という受ける預言者を与えられています。これらの真理について確固として明かします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
姉妹たちの素晴らしいメッセージに感謝します。聖歌隊と皆さんで導きたまえを歌います。この部会の最終話者は大官庁会第一顧問のヘンリー・ B ・アイリング官長です。お話の後、聖歌隊が天のお父様の愛を歌い、この会を閉じます。閉会のお祈りは中央浮上教会管理会会員の エリザベス・ローズ姉妹です。アイリング館長、
愛する姉妹の皆さん、今宵神の御霊はこの集会に祝福を注いでおられます。音楽とメッセージを通して私たちの信仰は強められ、愛にあふれる天の恩地と交わした神聖な契約を守りたいという望みは大きくなりました。主イエス・キリストに対する愛と主の贖いの犠牲という素晴らしい賜物に対する感謝の思いが深まるのを感じました。今晩私のメッセージは簡潔です。今宵私たちは平安を感じました。誰もがそのような平安を自分の心や家族の中で、また周りの人と一緒に何度も感じたいと思うことでしょう。主は今まさに弟子たちの元を去ろうとしていた時に彼らに平安を約束されました。私たちにも同じ約束をしておられます。しかし主は世の方法ではなくご自身の方法で平安を与えると言われました。主はその方法について次のように語っておられます。しかし助け主、すなわち父が私の名によって使わされる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私が話していたことをことごとく思い起こさせるであろう。私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる。あなた方は心を騒がせるな、またおじけるな。レイマン人への伝道に着手するにあたって、モーセの息子たちは平安の賜物を必要としていました。自分たちが着手した技の重大性を感じ、少なからぬ不安を感じていた彼らは励ましを求めて祈りました。そして主は彼らに御霊を下し、慰めを得なさいと言われた。そこで彼らは慰めを得た。不確かな状況や前途に立ちはだかる試練を前にして、私たちは平安を切に望むことがあります。モーセの息子たちは主がモロナイに教えられた教訓を学びました。それは私たちにとっても導きとなります。もし人が私のもとに来るならば、私は彼らに各々の弱さを示そう。私は人を謙遜にするために人に弱さを与える。私の前にへりくだるすべてのものに対して私の恵みは十分である。もし彼らが私の前にへりくだり私を信じるならば、その時私は彼らの弱さを強さに変えよう。モロナイはこれらの御言葉を聞くと慰めを得たと言っています。この御言葉から誰もが慰めを得られます。自分の弱点が見えない人は成長できません。自分の弱点に気づくことは祝福です。なぜならそのように気づくことによって、いつも謙遜で救い主に頼り続けることができるからです。御霊は私たちを慰めるだけでなく、食材が人の性質そのものに変化を及ぼす上で仲立ちともなります。その時に弱点は強さに変わります。時としてサタンは皆さんの信仰に戦いを挑んできます。イエス・キリストの弟子なら誰もが経験することです。こうした攻撃に対する皆さんの守りとなるのは聖霊を常に伴侶とすることです。御霊は皆さんの霊に平安を告げます。信仰を持って前進するよう皆さんを強く促します。また皆さんがイエス・キリストの光と愛を感じた時の記憶を呼び戻してくれます。記憶は御霊が皆さんに与えることのできる最も尊い賜物の一つかもしれません。御霊は主が話しておいたことをことごとく思い起こさせるのです。ここで言う記憶とは、答えられた祈り、受けた神権の儀式、自分の証に対する確信、あるいは自分の生活の中で人を導く神の御手を目にした瞬間などについての記憶かもしれません。おそらく将来皆さんが力を必要とするときに、御霊は皆さんにこの集会で感じた気持ちを思い起こさせてくれることでしょう。そうなるよう祈っています。御霊が私にしばしば思い起こさせてくれる記憶の一つは、 何年も前にオーストリアのインスブルックにある物置小屋で行われた夜の生産会です。その小屋の上には鉄道線路が走っていました。わずか12人ぐらいの人が木製の椅子に座って出席していました。そのほとんどが女性で、若い人や年配の人もいました。この少数の会衆の中に生産が配られた時、感謝のあまり泣いている人もいました。私が生徒たちに対する救い主の愛を感じたように、彼らも同じ気持ちだったことでしょう。しかし私が最も鮮明に記憶している奇跡は、その小屋を満たしているように見えた光と、それとともにもたらされる平安な気持ちでした。夜の時間帯で窓がなかったにもかかわらず、部屋の中は真昼の日光に照らされているかのように明るかったのです。聖なる御霊の光がその夜まばゆいほど明るくそこを照らしていたのです。その光を導き入れた窓は、主の前に集い罪の許しを求め、いつも主を覚えることを決心したこれらの生徒たちの謙遜な心でした。その時主を覚えることは難しくありませんでした。そしてその日の記憶のおかげで、その後何年にもわたり主とその食材のことが覚えやすくなりました。その日、御霊が私たちと共にあるという聖餐の祈りに出てくる約束が成就し、光と平安の気持ちがもたらされました。皆さんと同様、私が平安を必要としていた時に、さまざまな方法で主は私に慰め主を送ってくださったことをずっと感謝してきました。しかし天皇父は私たちの慰めだけでなく、私たちの成長についても関心を持っておられます。慰め主は聖文の中で聖霊について言い表すために用いられている一つの方法に過ぎません。他にもこのように言い表されています。さて、誠に誠に私はあなたに言う、善を行うように導く御霊を信頼しなさい。ほとんどの場合、御霊が皆さんを善へと導くとき、その善には神からの慰めを他の人が受けられるよう助けることも含まれます。主の知恵をもって、主は皆さんを主の教会の組織やクラスに集められました。主がそうされたのは、善を行う皆さんの力を高めるためです。こうした組織の中で、皆さんは主に代わって人に仕える特定の責任があります。例えば若い女性であれば、ビショップや若い女性指導者から、いわゆるあまり活発でないローレルの女性に手を差し伸べるよう依頼されることがあるかもしれません。皆さんの方がビショップや若い女性指導者よりも、その女性のことをよく知っているかもしれません。皆様のその女性が家庭あるいは学校、もしかするとその情報で悩んでいることを知っているかもしれません。指導者にはその女性に手を差し伸べるよう皆さんに依頼する気になった理由は分からないかもしれませんが、主はご存知です。主は神の御霊の導きを通してこの技を導いておられるのです。皆さんがその働きにおいて成功するには、皆さんの心と救助するように使わされたその若い女性の心に奇跡的な変化が必要です。そのためには聖霊を伴侶とすることが必要です。御霊の助けによって、皆さんはあまり活発でないその女性を主がご覧になるように見ることができます。主は彼女と皆さんの心をご存知であり、心が変わり得ることをご存知です。主は皆さんとそのローレルの女性に ご自身の御霊を下し、謙遜、許し、愛を呼び起こしてくださいます。主の御霊は群れに戻りよう子羊を招くのに必要な言葉、行う忍耐を皆さんから引き出してくださいます。また御霊はローレルのクラス群れの心に触れ、失われた羊を愛し歓迎するよう働きかけてくださいます。そうするとこの羊は戻った時に家に帰ったと感じるのです。神の娘の集団として善を行う皆さんの力は、大いに皆さんの中に存在する一致と愛にかかっています。これは聖霊を通してもたらされる平安というもう一つの賜物です。アルマはこのことを理解していました。だからこそアルマは民に、決して互いに争うことなく互いに和合し愛し合って結ばれた心を持ち、一つの信仰と一つのバプテスマを持って、一つの目で将来を見つめるようにと嘆願したのです。一致は私たちがクラスや家庭で御霊を受ける上で必要です。 皆さんはそのような愛にあふれる位置が維持しにくいことを私と同様経験で知っていると思います。目を開き心を冷静に保つには聖霊を伴侶とする必要があります。かつて7歳か8歳になる息子がベッドの上でそれが壊れるのではと思うほど激しく飛び跳ねたことがあります。一瞬苛立ちを感じ我が家の秩序を回復しようとすぐ行動に移しました。息子の小さな肩をつかみ目と目が合うぐらいの高さにまで彼を持ち上げたのです。その時御霊が私の心に語りかけました。静かな声でありながらも私の心を突き通した声を言いました。あなたは偉大な人物を持ち上げている。私は彼をそっとベッドに戻し謝りました。現在息子は聖霊が40年前に見せてくださった偉大な人物となっています。主が聖霊を送り神の子供を神がご覧になるように見せてくださることで思いやりのない感情から私を救ってくださったことにいつも感謝しています。聖霊は私たちが互いの顔を見合わせるときまた互いのことについて考えるときに見えるものに影響を及ぼしてくださいます。家庭や教会で私たちが求める一致はそのような聖霊を受け入れるときにもたらされます。聖霊はキリストの純粋な愛で人を見られます。モルモンが慈愛について述べたときに用いた言葉に耳を傾けてください。そのような愛を感じたときのことについて考えてください。慈愛は長く耐え忍び真実であり妬まず誇らず自分の利益を求めず容易に怒らず悪事を少しも考えず罪悪を喜ばないで真実を喜びすべてを忍びすべてを信じすべてを望みすべてに耐える。したがって私の愛する兄弟たちそれに加えて姉妹たちよ、もしあなた方に慈愛がなければあなた方は何の価値もない。したがって最も大いなるものである慈愛を固く守りなさい。すべてのものは必ず耐えてしまうからである。しかしこの慈愛はキリストの純粋な愛であって常しえに続く。そして終わりの日にこの慈愛を持っていると認められる人は幸いである。したがって私の愛する兄弟たちそして姉妹たちよ、あなた方は御父が御子イエスキリストに真に従う者すべてに授けられたこの愛で満たされるように、また神の息子そして娘となれるように熱意を込めて御父に祈りなさい。また御子がご自身を表されるときに私たちはありのままの見姿の御子にまみえるので御子に似たものとなれるように、また私たちがこの希望を持てるように、さらに私たちが清められて清い御子と同じようになれるように熱意を込めて御父に祈りなさい。これこそ天の御父が尊い娘である皆さんのために掲げておられる目標です。遠い目標のように見えるかもしれませんが御父の目から見ればそれほど遠い目標ではありません。ですから御父は皆さんに御霊を下し皆さんを慰め励まし進み継げるよう霊感を与えてくださるのです。皆さんに私の揺るぎない証を残します。御父は皆さんをご存知です。皆さんを愛し祈りを聞いておられます。御父の愛する御子はご自分のもとに来るよう皆さんを招いておられます。そしてお二方は皆さんがお二方に代わって人々に仕えるために聖霊を伴侶として送ってくださいました。キリストの食材のように聖霊が常に私たちの伴侶となることで皆さんの霊は聖別され清められます。救い主が弟子たちに残すと約束してくださった平安を感じることでしょう。そのような平安とともに御父とその愛する御子から発せられる明るい希望そして光と愛を感じることでしょう。御子は主の生きる預言者に与えられる啓示を通して地上にある神の王国を導かれているのです。イエス・キリストの御名により証しします。アーメン。
Our beloved Father in heaven, we are so thankful that we have had the opportunity to hear these beautiful messages given with great power and authority from our beloved leaders this night.
愛する天のお父様、今日私たちは愛する指導者たちから多くの言葉をいただく機会に恵まれましたことに感謝しています。私たちが今日学び、聞くことができましたことを日々の生活に生かすことができますようにどうぞ祝福してください。イエス・キリストの福音と模範に感謝しています。私たちも自分の人生をキリストを中心とすることができますように祝福してください。私たちが聖なる女性となることができますように、御霊が私たちの導きとなることができますようにどうぞ祝福してください。救い主イエス・キリストに本当に感謝をしています。私たちがこの技の中で多くの責任を与えられる機会がありましたことに本当に感謝しています。あなた様の御霊が私たちと常に共にありますことがありますように祝福してください。私たちが平安と愛に満たされて、あなた様が望むようなものになることができますように祝福してください。イエス・キリストの皆によって、アーメン。